はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人は関東の地でお念仏を広めるために活動されていたのはほぼ20年間と言われています。越後から日立に移られたのが42歳の頃ですから、壮年期を関東で過ごされたことになります。60歳頃、聖人は関東の地を後にして京都に向かわれます。その理由は定かではありません。推測ではありますが、聖人の司書であります教行信証の完成のために必要な文献を手に入れることのできる京都に戻る必要があったからという理由がほぼ定説になっています。親鸞聖人のご著作がほとんど京都在住の晩年に表されたものであることからもそれは頷けることであります。聖人の学者としての責任感がそうさせたのではないかと思います。日立から京都へどのようなコースをたどられたのか想像するのは楽しいことです。鎌倉時代のことですから江戸はまだありません。門徒集団のあった鹿島を通り房総半島を下って阿波から海を渡って三浦半島へ、相模湾沿いを鎌倉を経て小田原から箱根越えをして駿河の国に抜けたのではないかと思います。東海道で箱根越えは最大の難関です。各女商人が表された御伝承の下巻第4弾に親鸞聖人の箱根越えの時の出来事が書かれています。商人が夜を徹して山を登り、明け方近くに芦ノ湖に面した現在の元箱根でありましょう集落に近づく頃、うるわしく装束した沖縄の出迎えを受けたとあります。沖縄は箱根権現が夢に現れて尊敬する客人が来るから手厚く迎えるようにとのお告げを受け迎えに出たとのこと。大いに商人一行をもてなしたとのことです。この出来事、事実のほどは確かめようもありませんが、商人一行の箱根越えへの思い出が各女商人をしてこのような記述をなさしめたのだと思います。夜を徹して箱根越え、体力的な苦しさと心細さが一行を支配していたに違いありません。人家が見えてきた時、その安堵感は商人と行動を共にしていた人々の語り草になっていたのかもしれません。各女商人が御伝承を表されたのは親鸞聖人の御往生から30数年が経っています。その3年前に各女商人は東国に出向いています。もしかすると各女商人ご自身の体験からこの記述が創出されたのかもしれません。現在の箱根神社には親鸞聖人の伝説にまつわるものはありません。しかし長い歴史の中で親鸞聖人を慕う人々は御伝承を頼りに箱根神社を訪れたに違いありません。次の法話テープの交換は11月1日です。